Welcome to the Coaching Terrace, episode 57. Here are your hosts, Certified Life Coach, Hide and Ayako.
みなさんこんにちは。ライフコーチのヒデとアヤコが毎週月曜日にお送りするコーチングテラス。
人生の舵を取る旅に出たあなたの毎日は順風満帆の日もあれば嵐の日もあるでしょう。そんなあなたにマインドの整え方や前向きに行動を起こすためのヒントをお届けいたします。 Here we go。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
あやこさんも夏ですね。
暑いです。今年も相変わらずクーラーのない部屋で、
はい、
収録してます。締め切って、
すいません。私はクーラーを使って収録させていただきたいと思います。はい、涼しい部屋。はい、というわけで今日は暑いので早速本日のお題に行きたいと思います。
はい
はい。それでは本日のテーマなんですけれど、本日のテーマは各習慣についてお話ししたいと思います。私がなぜこのテーマを取り上げようと思ったかと言いますと、コーチになってから私コーチヒデ自身が意識的にノートにメモを取るようになって、結構大きな変化に直面したからなんですね。私はいつもエトランジェ・ディ・コスタリカというブランドの A6 サイズのミニノートを携えているんですけれども、
はい、
メモを取る習慣が身についてから人と話をしていると、いやよく覚えてるねとか、いやめっちゃ詳しいねって褒められる機会が増えたんですね。昔は本当にそんなこと言われたことがなかったので、いやこれはまさしくメモを取る習慣の効果が出たんだなということで、いつか皆さんにお伝えしたいと、今回お話しさせていただく内容をずっとこう、ネタとして仕込んでたんですね。
ヒデさんのね、その A6 サイズのミニノート見たことあります。
はい、
で、
あの、はい、
ヒデさんなんでそんなちっちゃい字で書けるのって、質問したことあります。
そこですか。
はい、
それはあれです、0.2 ミリ の、 シャープペンシルがあるからです。
道具も揃えてね、やっぱり。
はい、そういうことです。
はい、
はい、そのもう一つがなんで私がメモを書くかっていうことなんですけれど、この感情だったり気づきをメモ書きするようになってから、今まで感情に押し流されていた自分が一歩引いて自分自身を見ることを意識的にできるようになったからなんですね。あれ、今自分感情に流されているなとか、今自分自身冷静じゃないから少し時間を置こうとか、あ、自分今とっても喜んでいるなっていうふうに、今までであればなんやかんや受け流していた、あるいは翻弄されていた自分自身のことにいろいろと気づくようになったんです。あやこさんも普段からメモをよく取ると思うんですけれども、それによって何か変化が生まれたりしたことありますか？
そうですね、メモを取る習慣は学生時代からあったんですけど、
はいはい、
ここ数年コーチになって、そして個人企業主として働くようになってから、メモの取り方が変わったっていうのがあって。
変わったんですね。で、
以前はこれ面白いとかためになるということとか、つまり自分にとって有益な情報を書き留めるっていうメモの取り方が多かったんですけど、今は自分の思いとかアイデアを言葉に変換して書き留めるっていうことも同時にするようになって、そうですね、つまりメモすることで知識の集積をしていくっていうのではなくて、知識から自分の知恵ですね、知恵を出す、そしてその知恵から結果を出すっていう流れにしていってるかなと思いますね。
なるほど。単なる情報をストックするためのメモではなくて、そこから思いだったりアイディアっていうのに発展させていく、そういうふうに書き留めていくようになったってことなんですね。
そうですね。
なるほど。で、今日は今お話ししたようなそのメモの魅力、あるいはそのメモの持つ魔力というものをお伝えしつつ、皆さんにメモを取ろうということを強くお伝えしたいです。ですので本日のゴールは、このエピソードをきっかけにリスナーの皆さんがちょびっとでもメモを取ることになるということですので、普段からメモを取っている方も、あるいはそうでない方も、ぜひお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは まず最初に皆さんにとってメモがどんなものなのか、メモを取ることによるメリットってどういうものがあるのかについてお話ししていきたいと思います。いきなりですが、皆さんはライブ配信サービスのショールームを運営している会社の社長である前田裕二さんのご著書、メモの魔力、こちらをご存知でしょうか。あやこさんはいかがですか。
すいません、勉強不足で存じ上げません。
ありがとうございます。もし機会があればぜひ手に取っていただければと思うんですけれども、こちらのメモの魔力、前田裕二さんがメモについて次の通りに述べているんですね。僕にとってメモとは生き方そのものです。メモによって世界を知り、アイディアが生まれる。メモによって自分を知り、人生のコンパスを持つ。メモによって夢を持ち、熱が生まれる。その熱は確実に自ら動かし、人を動かし、そして人生を大きく動かします。誰にでもできるけど、誰もまだその魔力に気づいていない。本当のメモの世界へようこそ。いや、聞いてるだけで、メモってそんなすごいのってなりませんか。
確かに本読んだり映画見たりとか、あとセミナーとかに参加して、その時はおおすごいなって感動しても、何かこう形に残したり、メモに残したりしないと、もうあっという間にもう次の日にならなくて もうその日の夕方とかね、ちょっと時間が経つだけで、もう感動したことすら忘れてしまうということもよくあるので、そう考えるとメモのポテンシャルって計り知れないですよね。
そうなんですよね。絶対忘れないって思った数秒後に忘れ
ちゃう。忘れちゃう。
不思議なことに。そんな今話したその前田裕二さんのこういったもう新進気鋭の経営者を魅了するメモなんですけれど、ではそのメモを書くことによってどんなメリットがあるのか。あやこさんはご自身でメモを書いていて、どういったメリットを得られていると感じますか。
まずメモを書いているまさにその瞬間ですね。それは自分は今こんなことに関心があるんだっていうのを体を使って、つまり書くっていう行為ですね。で、自分自身に伝え続けてるっていうことですね。
なるほど。
で、そしてメモを見返すときには改めて自分の価値観に気づく機会とか、それをどうやって血肉としていくかって考える機会であったりもするんじゃないかなと思いますね。
今の自分を知るための道具っていうのはすごい面白い視点だなと思いました。私はメモには大きく短期的な役割と長期的な役割があると考えているんですね。時間軸で見ると。で、短期的な役割で言うと、先ほどの例でおっしゃったようなすぐに忘れてしまいそうな内容や事実を書き留める機能、あるいはその場で感じている自分自身が感じていること、感情の動きというのを見つめる機能、そしてすぐに忘れ去られてしまいそうな気づきを忘れないようにする機能があると感じています。一方で長期的な役割で言うと、自らの考えを深める機能、とある言語化しづらい事象を言語化するお助け機能、そして何か行動を起こす上でのアイデアを生み出す機能があるように思います。まとめると、その場で思ったこと、感じたことを書き留める役割を果たすこと、記憶の貯蔵庫として機能すること、感情を客観的に表現する場として活用できること、アイデアを生み出す場として活用できること、最後に自らの意見や考えを表出する場として機能することとなります。前田裕二さんは本人のご著書でメモを書くメリットとして、アイデアを生み出せるようになる、情報を素通りしなくなる、相手のより深い話を聞き出せる、話の骨組みがわかるようになる、曖昧な感覚や概念を言語化できるようになるという5つのスキルを挙げております。
まさにその通りですね。自分たちがコーチングする時も、
はい、
こうコーチングして相手が言ってることを自分で翻訳したらちょっとまた違うことになってしまうので、必ずクライアントさんが言ったことを、その言葉そのものを書き留めるってことがすごく重要ですもんね。
そうですよね。で、それでその言葉を、同じ言葉を伝えたとしても、意外とクライアントさんからの反応がいいという、受けがいいというか、あ、確かにってなるんですよね。これは不思議なんですよね。 ご自身の言葉を反映してる、あの反射してるだけなんですけどね、うん、ということで、ここまでメモって何なの、どういう意味があるのということについてお話ししてきました。ここからはより具体論として、じゃあそんなに秀人彩子がおすすめするメモ、具体的にどんなことを書けばいいのってことについてお話ししていきたいと思います。彩子さんはメモにどんなことを書いていきますか？
私はメモは大きく分けてインプットとアウトプットの2種類がありますね、
うん、
でインプットのメモっていうのは、例えば自分を鼓舞する言葉とか、はい、セルフコーチングするときに、あ、この質問良さそうだな、借りちゃおうとか、あと自分がなんとなく漠然と考えていったことを言葉で説明し、もう別のね、その方の言葉で表現してくれて、あ、そうそうそうそう、それそういうことだったのよっていうものを書き留めたりしたり、あと自分の思考とかね、感情をマネージングしたりとか、次に進ませてくれるような、そういった言葉をそのインプットを書きますね、
はい、
であとアウトプットのメモは、まあ、自分が伝えたいメッセージとか考えとかアイデアっていうのが多いですね。
なるほど、インプットとアウトプットに分けるってことですね。
そうです、
とても参考になります。私はメモには大きく3つのことが書かれるんじゃないかなと思ってまして、1つ目はファクト、つまり事実ですね、
うん、
これは例えば知り得た事実をメモとして書き残す機能、ある意味その記録としての機能ですね、
うん、
例えば以前調べた情報の例で言うと、日本の人口のうちサウナーと呼ばれるサウナを定期的に利用する人たちの規模を調べたことがあるんですね。なぜかは聞かないでください、はい、完全に余談になるんですけれど、彩子さんはその日本の人口のうち約1億2000万人います。月に4回以上サウナを利用する人どのぐらいいると思いますか？さあどうぞ。
もう全然見当つかないですよ。もう1万人ぐらいですか？
ファイナルアンサー。
ファイナルアンサー。
全然違います。はい、実は約300万人いると言われてるんですね。はい、300倍です。
はい、ヒデさんがそうやってファクトでその数字出すんなら、私もこの間1個覚えたのがあって、ちょっと言わせてもらおうかなと思ったんですけど。
どうぞ。
北海道にいるエゾシカ。
エゾシカ
何頭でしょう？
エゾシカの数ですか？1万頭ですか？
ブブ、あれ忘れちゃった。正確な数字、正確な数字忘れちゃったんですけど、
はい、
あのごめんなさい、50万かな60万かな、ちょっと忘れたんですけど、それをなんで言いたかったかっていうと、はい、この間北海道に旅行行った時にツアーの方が、何頭いると思いますかって言われて、はい、何頭ですって、それが東京の江戸川区の人口と同じって聞いて、
100万ぐらいですか？じゃあ
で50万60万、ちょっとごめんなさい。でそれがつまり江戸川区全員の住民がエゾシカってことなんですよね。
はい、
で江戸川区の全員がエゾシカですよ。
どういう町なんだそれは。
って思っちゃいますよね。ごめんなさい、完全に余談です。はい、はい、すいません、失礼しました。いやいや、
もうこれで忘れないですね。北海道にいるエゾシカの数は江戸川区民と一緒だって。
一緒だ。
なるほど。と、まあ少し脱線したんですけれど。脱線
しすぎですね。
いえいえ。こんな風にとあるファクトを記録しておく用途として、まあ、メモをまず使いますと。単に数字として覚えるだけじゃなくて、エゾシカとつなげることもできちゃうんですね。江戸川区民を。
はい。
はい。まあ最も一般的な使い方かなと思います。で2つ目なんですけれど、2つ目が感情や気づきですね。でよくコーチングでもジャーナリングしましょうとクライアントの方は言われたことがあると思うんですけれど、これは書く瞑想と言われる行為でして、シンプルに言いますと、頭に思い浮かんだことやご自身が感じたことをそのありのままに書き出すこと、これを指すんですね。で皆さんも怒りだったり悲しみを感じているとき、頭で考えたり感情を感じたりして、それがもうずっと延々と続いていたりすることってありませんか？でこれが書き出してみると、頭で考えたりするときよりも何に対してイライラしているのかがクリアになったり、そもそもそこまで悩むことじゃなかったかもしれないと、その問題の捉え方に変化が生じるんですね。そのようにご自身を客観的に見つめることによって冷静さを取り戻したり、 自分自身が何につまずいているのか、何に悩んでいるのかを可視化することに役立つんですね。また感情に押し流されないようにする冷静さを取り戻すほかに、メモを書くという行為が自分が何に惹かれるのか、何をどういうふうに考えているのか、何を意識的に見ているのかを理解するにも役立つと思うんです。ふとした瞬間に何を考えているのか、何にワクワクしているのか、どんなことにイライラするのか、何に悲しんでるか、どんな状況に対して不安に感じるのか、そういった自分のことを知る、自分の人生観を知るのにも役立つのがこのメモになります。そして最後3つ目なんですけれど、これがアイディアです。これは例えば私であればコーチングテラスでお話しするエピソードを生み出すときだったり、何かの課題に対して解決策を検討したいときに非常に役立ちます。これも不思議なことに、解決策を頭の中でああだこうだ考えるよりも、やっぱり紙に書き出してみた方が解決策だったりアイデアが浮かびやすいんですね。例えばマインドマップという中心に解決したいお題やテーマを書いて、そこから関連する言葉や文章、イメージ図を枝葉のように何階層にも細かく分解していくというアイデアの出し方があるんですけれども、こちらもまずは一つ一つのその関係性を可視化することができるということ、そして考えるべき対象が細かく分けられて限定されていくことで、あら不思議とポンポンとアイデアが湧いてくるようになるんですね。ですのでメモ書きの対象にはまずはファクト、事実ですね、それとご自身の感情や気づき、そしてアイデアという3つの対象があるのかなと私は考えています。
メモは事実と感情や気づきとアイデアの3つの対象があると。
そうですね、それ以外にも彩子さんがおっしゃっていただいたような、例えばインプットとアウトプットっていう分け方だったり、あるいは時間軸ですね、一番最初で取り上げた、短期と長期みたいな形で、それぞれのスコープからご自身がどういったことを書きたいかっていうところを考えてみると良いのかなと思います、では次にお話ししたいのが、どのように書いていけばよいかということなんですけれど、これはもう本当に様々になりますが、私の場合はこれまで取り逃がしていた、その場で知った学び、気づきや感情、さらには浮かんできたアイデアを書き留めることを一番のゴールにしているので、先ほども申し上げたエトランジェ・ディ・コスタリカ、ちゃんと言いました、というブランドの A6 サイズのミニノートに日時を書いた上で、とにかくその時学んだことだったり感じたことを書き留めるようにしています。で、なぜ私がこのノートを好んでいるのかっていうと、どこであろうと書けるからなんですね。家やカフェといった机が用意されて書きやすい場所はもちろんのこと、例えば外歩いている時とか電車に乗っている時も、さらには他人とお話ししている時もこのノートを重宝しています。もうサイズがちっちゃいんでどこでも書けるんですね。なので私は完全にこのエトランジェ・ディ・コスタリカという A6 サイズのノートを使う完全アナログ派です。彩子さんいかがですか？
私は同じくヒデさんと同じように、紙のノートにメモすることが多かったんですけど、一冊のノートだったらね、もうすぐ書き終わっちゃうこともあるし、あと例えばあと思ったらレシートの裏に書いたりとか、あと教科書の端っこに書いちゃったりとかで、結局どこに書いてるか分かんなくなっちゃったりとか、いうことが多かったんで、最近はクアデルノっていう電子ペーパーがあるんですけど、それを購入して、でそこはもう、なんでしょうね、電子ペンで書き込めるので、もうこれあのオンラインでね、いろいろ学ぶときに教材が PDF っていうことが結構あるんですけど、今までだったらいちいち印刷してそこにペンで書き込ん で、でそれを持ち歩いて、あ、また忘れたとかいうことがあったんですけど、これ PDF この電子ペーパー内に保存すれば電子ペンで後から書き込むことができるって便利なので、移動がね、私結構多いので、この電子ペーパーだけ持ち歩けばもう全てそこに入ってるというので、より身軽に動けるようになったような気がしてます。
やっぱりああいう電子ノートって便利ですもんね。
そうですね、パソコンでもいいんですけど、やっぱり書くっていう行為をしたいなと思ってペンで、そうなるとあの電子ペンっていうのも、そういう、ね、電子ノートっていうのが売ってるって聞いたので、じゃあ早速ちょっと購入してみようと思ったら、もう活用しまくってますね。
ああ、やっぱいいですか。
はい、
いや勝手にあやこさんはアナログ仲間かと思ってたんですけれどやっぱりこう最先端テックあやこなんですね今。
そこだけね、そこだけ、
はい、いやいや、なるほど。まあここら辺はね、あの個人個人の相性によるところもあると思いますし、まあ紙派電子派みたいな形でそれぞれ、まあ、メリットデメリットあると思うので、まあ、ぜひご自身に合ったノート探しの旅に出ていただいて、最高の一冊あるいは聞きと出会えることを願っています。はい、ということで本日はコーチングで多用される書くことについてお話ししました。今日のテイクアウェイはこちら、書け書け書けです。ぜひリスナーの皆さんもご自身のお気に入りのノートを見つけていただいて、日常的にメモ書きすることにトライしてみてください。本当に最初はもう何でもいいです。就寝前の本日嬉しかったこと3つ、感謝したいことだったりとか、朝のおはよう、今日の睡眠時間、本日のスケジュール、書くことを続けているといずれ書く対象が広がってくると思いますので、皆さんぜひトライしてください。
はい、
はい、というわけで本日は以上とさせていただきます。それでは皆さん、いってらっしゃい。
いってらっしゃい。
本日のエピソードはいかがでしたでしょうか。コーチングテラスでツイッターをやっておりますので、当エピソードに関するご感想、ご意見および質問事項についてはハッシュタグコーチングテラスでつぶやいてみてください。
取り上げてほしいテーマも随時募集しております。ありたい自分は自分で作る、初めの一歩を踏み出そう。 See you next time.